スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県から後藤美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後藤さんについては今配信からはレギュラーメンバーということでよろしいですね。
はい、よろしくお願いしますね。
レギュラーになりましたんでよろしくお願いします。
はい
、はい、後藤さん前回ちょっと一回お休みでしたけど、
はい、まあ、
本当に大変な事件が、
そうですね、
事件というか大災害になっちゃってですね、まあ、とりあえずもう東京の方はもう地震よりも目先の不安の原子力の災害の方に注意がいっちゃってますけど ね。
なんかまたこう物とかもいろいろ物流もいろいろね不安な面もあるし経済も不安な面もあって、
そうですね、とりあえずガソリンは落ち着きましたね。待ったりとかしなくなりましたけどね、とりあえず山梨は。
そうですね、なんか西日本のなんか石油関係の基地もすごい全力駆動というかそんな感じで、ね、稼働で動いてるみたいです。
そうですね。でまた野菜もね出荷停止とかいろいろあって、
そうですね、
まあ、とりあえずまあ、なんとか抑え込んでもらってるんですけど、やっぱり発電所の電力がね、やっぱり通常通りの冷却機能が回復しないとやっぱちょっと一安心できないという状況ですよね。
やっぱりこうなってみるといかにこう電気に頼って暮らしてるかなっていうのがこう実感で見えてきますよね。
あ、そうですね、こっちね計画停電がありますからね結構仕事の時間シフトしたりとか、まあ、もちろん節電もしてますけどね、まあ、こっちではね特に何もできることもないんですけど、まあ、ちょっとビビたる額の義援金をしたぐらいのもんでですね、何も、まあまあ、お小遣いの範囲内で、大した額じゃないですけど、まあ、それぐらいしかすることできなくてですね、
もう計画停電関東の方とかはこうだいぶ計画停電が入ってこう被災っていうのも身近に感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
西日本はなんか本当にこう漠然とした不安な空気が漂ってるって感じ。
うん、そうですよね。
すごい日常と非日常が本当なんかいまいち実感が湧かない非日常っていう感じの生活ですね。
そうですね。まあ、東京なんかね水に放射性要素が含まれているとなるともうたちまち水がお店からペットボトルがなくなっちゃうとか、まあ、そういう状況ですからね、やっぱなかなか皆さんねやっぱなかなか知識のある方がいらっしゃらないんで
そうですね、こういや知識があってもなんかやっぱり不安の方が大きいですよね。不安になると、知識を抑えちゃうっていうか、
そうですね、
そんなわけないと思ってても、いや念のため
そうですね、念のためですね
そうですね、思っちゃうところがあります。
そうですね、まあ、あと知識があってもこの微量の放射性物質がどういう影響を与えるのかって実はよく解明されてないんですよね。だから、影響が出るレベルの被曝量から逆算してこれぐらいならっちゅう前提で皆さん話してるんですよね。だからそこが、実際どうなんだろうっていうのは、まあ、誰もわからないっていうところですよね。まあ、100ミリシーベルト直接浴びると影響が出るっていうのはもう分かってることですよね。あと、放射性要素で子どもたちが特に癌になりやすいっていうのもチャルノブイリのデータから出てる話なんですけどね、まあ、その辺はもう明確にデータが出てる話なんでそこから基づいた話なんでしょうけどね、まあ、それにしてもなかなかやっぱ見えないものっていうのは漠然とした恐怖ですからね。
そうですね、そこのところが、一番なんかお化けに似た、
ね、そうですね、まあ、そんな放射性物質に あの気をつけるよりは 隣に座ってる人が吸ってるタバコの煙の方が危険ですよっていう、まあ、そういうレベルの話なんですけどね。煙は見えますからね。
そうですね。
はい、そんなところですね。とりあえず、
はい、まあ、気にね、気持ちを切り替えて、
そうですね、
未来に向けてやっていくしかないですね、
うん、そうですね。とりあえず当番組も、まあ、前回は特別編成で出したんですけど、まあ、今回からはですね通常編成でお送りいたします。はい、それではですね、最初にまず前回の災害特集の追加ですね。前回の中で、まあ、抜けというかですね、私がちょっと勘違いして抜かしてしまったものが一つと、あと、放送以降に追加になった衛星の活躍をちょっと紹介してますね。まず一つ目にですね、前回あのワイドスターというシステムをご紹介したんですけど、これはJCSAT5、まあ、NTT では NSTAR、C と D という名前で呼んでるんですけど、これを使ったあの衛星回線のサービスということでワイドスターというのを紹介したんですけど、これは NTT ドコモが、まあ、通常からやってるやつなんですけど、まあ、それに加えてですね、非常時の応急対策として NTT の、まあ、今回は東日本ですけど、東西で、通常のこう基幹回線が切れた場合に同じくこの N スターを使って、バックアップを取るというシステムがあります。これはなんて読むのかな、 DYANET、ダイアネットって読むんでしょうかね、ダイアネット2、これはですね、まあ、1チャンネルの局もあるんですけど、地上局もあるんですけど、まあ、今回の場合はポータブル衛星通信 地球局、これはですね、ISDN のネット64を、8回線提供できるというシステムですね。だから8なんで、1個 INS ネット64は音声2個チャンネル取れるんでですね、まあ、最大で音声16チャンネル取れる容量があるんでしょうけど、まあ、今回は10チャンネルぐらいで運用してるらしいんですけど、これをですね、50局ぐらい今展開してますね。これがちょっと前回の中で抜け落ち、紹介をちょっと抜かしてしまった点ですね。NTT 東西の、局が NTT、まあ、今回の東日本の災害に対して もちろん西からもこの中局が出てるんですけどね、ちょっとこれが抜かしてました。それからあの放送後に新たに追加になった支援でですね、放送の時には菊8号まだ動いてなくて、ぜひ使えばいいのになって話をしてたんですけど、菊8号が出ました。ですね、これ3月24日に、岩手県の大船渡市役所と、筑波宇宙センターとの間に、最大 768kbps の回線を構成してますね。これはまあ半固定局みたいなんですけど、それからあの可搬型通信実験端末、これはですねノートパソコンにアンテナを直接くっつけた、直接というかまあその通信用のユニットをくっつけたような代物で、まあ、外観から言うとあのノートパソコンの液晶画面の向こう側にもう一個それと同じぐらいの大きさの板がこう衛星アンテナがついてて、それを衛星に向けて使うというような感じのものですね。これも、大船渡市役所に設置されていますね。それからあの絆ですけど、先週お伝えした2箇所に加えて、岩手県のですね現地対策本部にある、県の沿岸広域振興局、まあ、これも大船渡市なんですけど、ここにも、可搬型地上アンテナを設置しましたね。ということで、絆は岩手県の県庁の、総合対策本部とあと2カ所の現地対策本部 に、20メガの回線ですね、これを提供しているということですね。これがあのまた新たに活躍として追加されたものです。ここが通常のニュースですね。それでは打ち上げ結果ですね。今回は一つですね、まずデルタ4ロケットの打ち上げ、 ユナイテッドロンチアライアンス社は、アメリカ東部標準時間3月11日18時38分日本時間3月12日の午前8時38分に、アメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL27 を乗せたデルタ4ロケットを、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約20分後に NROL27 が所定の軌道に投入され打ち上げは成功しました。NROL27 については、まあ、例によって偵察衛星なので衛星そのものについてはちょっと資料がないですね。これもちょっといろいろ検索してみたんですけど、まあ、ネット上には、噂もちょっと上がってないって感じですね。はい、それでは次のニュース、前々回で紹介したメッセンジャーですね。メッセンジャー、水星周回軌道投入成功。アメリカ航空宇宙局 NASA は3月18日、水星探査機メッセンジャーを、水星周回軌道に投入したと発表しました。水星の周回軌道に探査機が投入されたのは世界で初めてになります。NASA によりますと、メッセンジャーはアメリカ東部夏時間、3月17日20時48分日本時間で、3月18日午前9時45分ですね、機動制御エンジンの噴射を実施して、水星周回軌道の投入に成功しました。今後はですね、観測機器の点検を行って4月中にも本格的な観測を始めたいというところですね。
めでたいニュースですね。
めでたいニュースですね。NASA からですね、このメッセンジャーについては、かなり詳細 なプレスキットが出てたんでですね、それだけで特集番組1個作れるぐらいのやつがあったんですけど、ちょっと、残念ながら全部ご紹介できないところですね。まあ、概要から言うと、まあ、大体 400kg 程度の探査機でですね、水星撮影システム、ガンマ線中性子スペクトロメーターなど7種類の科学機器を搭載して、全球マッピングとか、地表に存在する元素の割合の測定などを行うということですね。これについてはちょっとね、しばらく、周回軌道にいますんで、また折を見てご紹介したいと思ってます。
またデータもいろいろ
今後、そうですね、今後こんな発見をしましたっていうニュースが出てくると思いますんでですね、まあ、その時に合わせてやりたいと思います。はい、それから次のニュースはですね、HTV のニュースですね。国際宇宙ステーション ISS にドッキングしている、宇宙ステーション補給機コウノトリ2号機 HTV2 の、結合ポートを戻す作業が、3月11日に行われ無事完了しました。これはスペースシャトルディスカバリーが、ドッキングするために通常の HTV の定位置であります、ハーモニーの地球側ポートから、その反対側の天頂側、まあ、宇宙空間側の方ですね、こちらの方に移設されておりましたが、ディスカバリーが帰還したのでHTV を再び地球側のポストに戻す必要があったということで、これの戻す作業がありましたね。ただこのちょうど戻す作業をする直前に今回の地震が発生しまして、筑波宇宙センターもですね、まあ、写真があるんですけど、 HTV の管制室もあのキャビネットが倒れたり天井が剥がれたりとかですね、いろいろありまして、とりあえず11日の移設についてはジョンソン宇宙センターですね、ヒューストンの方で、代わりに、まあ、NASA がちょっと代行してやってもらったということですね。まあ、現地にも連絡員はね、 JAXA の連絡員の方も行ってらっしゃるんで、まあ、その辺と協力して行ったということですね。3月10日の6時に開始されて、まあ、実際に動かしたのは、3月10日の11時20分日本時間の3月11日の、午前1時20分ですね、地球がポートに施設になってます。そうですね、その後つながった後のハッチオープンとかもですね、ちょっと遅れたんですよね。
そうですね、
まあ、筑波宇宙センターについては幸いのことに、現在機能を復旧しまして、 HTV の管制室もですね、22日の16時に再開してますね。
はい、
それから HTV については、ドッキング解除と再検査再突入ですね、これについての日程が、公開されてます。ですね、ドッキング解除については3月29日ですね、 ISS から、ロボットアームで取り外した後に3月29日0時45分頃に ISS から分離ですね、うん、そして、再突入に関しては3月30日の12時10分頃というお知らせが来てますね。
これはライブがあるんですよね。
あ、そうですね、はい、ライブ中継やるみたいですね、それからなんかやっぱり再突入時になんかテレメのやっぱり送信データ収集が行われるようですね。
なんかそういえば送る再突入の時のデータを送るようなことが、
うん、そうですね、まあプラズマ化、大気がプラズマ化して通信途絶するまでの間だとは思うんですけどね、うん、まあ、スペースシャトルみたくデータ中継衛星で中継して
上側で撮るってこと
ですね。そうですね、本当に壊れるまでやるのかどうか、うん、まあ、ちょっとその辺の裁判は分からないですけどね、まあ、やろうと思えばシャトルみたく、まあ、ギリギリまで通信取ることはできると思うんですけどね、
うん、これもまあやっぱり HTVR のための、まあ、重要なデータ収集ということになるんでしょうかね。
おそらくそう思いますね、
はい。
次はソユーズの帰還ですね。第26次長期滞在クルーのオレッグ・スクルキポチカ宇宙飛行士とアレクサンダー・カレル宇宙飛行士、スコット・ケリー宇宙飛行士の3人を乗せたソユーズ宇宙船、ソユーズ TMA-01M は、3月16日無事地上に帰還しました。ソユーズ TMA-01M はこれはですね、デジタルソユーズですね、新型の1号機目ですね。次のデジタルソユーズ TMA-02M は古川さんが乗って上がるはずですね、確か。ソユーズ TMA-01M は、アメリカ東部夏時間の3月16日の0時27分、日本時間13時27分に、ISS のドッキングを解除し、カザフスタン時間の3月16日13時57分、日本時間16時54分に、カザフスタンの、アルカロイク東部に無事着陸しました。着陸は順調に行われ、救助隊は着陸の数分後に雪原に落ちている、ソユーズ TMA-01M の帰還カプセルを発見し、3人のクルーを抱えてそこへ運び出しました。写真で見ると落ちたところから、まあ、100メートルとは言わないんですけど数十メートル引きずられたような跡がついてましたね。
そうですね、
やっぱ風が強いとやっぱりこう落ちて、落ちた瞬間からパラシュートが切り離されるまで、やっぱりそれなりにずるずると引きずられてって、確か昔は確か引きずられてってとんでもないことになったソユーズもあったような記憶があるんですけど
中乗ってるとなんかこうアトラクションみたいでしょうね、ゴロゴロゴロゴロ。
そうですね、怖いでしょうね体験機関より怖いかもしれないですね。
そうですね。
で、ロシア人クルーの2人、については、健康診断のため、モスクワ郊外の星の町で数日間を過ごす予定となっておりますが、NASA の宇宙飛行士はアメリカにすぐ戻ってヒューストンの方で診断を受けるということになっているようですね。ちなみに次の交代要員27時滞在クルーについては、4月4日の打ち上げ予定ですかね、今のところ。
TMV2、
いや違いますね、今回は、TMA の21ですね。
21です。あ、失礼しました、
通常型ですね、
はい。
TMA の M デジタルソユーズの2号機に関しては結局この1号機の期間までのデータを全て取ってそれを反映して打ち上げるってことなんで、はい、その間は通常型の TMA 型ですね、通常の、これが上がりますね。この分離の時の、テレメーターというか画面を見てたんですけど、TMA 型 の、 あのクルスのいつも見慣れた画面と全く違いましたね。なんかこう、もう出てきてるデータもなんか桁違いに多くてですね、やっぱすごい変わったなという印象を受けましたね。はい、それでは次の話題です。次は NASA の将来探査ミッション候補ということですね。2013年から 2022年の間に打ち上げる、ミッションの候補、まだ決まってないんですけどね、これについて発表がありました。全米研究評議会 NRC ですね。これはどういうとこかというと、アメリカ全体の研究予算の配分とか決めるところですね。ここが日本の仕分けじゃないですけど、NASA がこんなのやりたいっていうのに対して、こういうのがいいんじゃないのっていうのを決めるところらしいんですけど、そこでですね、2013年からの10年間で行う、惑星探査ミッションについて現在の候補を発表したということですね。大きな探査計画としては3つですね。あと予算の関係もありますからね。ですね、大型の探査計画で、最も優先順位が高いとされたのは、火星探査ですね。今大統領が示してますからね、火星探査の、火星宇宙生物探査機、MAX-C ですね。翻訳名はちょっとまだ決まってないんですけど、これはですね、欧州宇宙機関と共同で行われて、2020年以降には火星からのサンプルリターンを含む3つのミッションが予定されているということですね。ミッションは2台のローバーによる探査が計画されており、火星表面のその場の観測によって、太古の火星生命の証拠や生命に必要な化学物質を探すことを目的とされていると、それからサンプルリターンのための知見を集めることも目的とされていると。火星からサンプルリターンというのも、
そうですね、
相当でかい探査機を持っていかないと、火星まで降りてそこから軌道上まで上がってきて、さらにまた地球まで戻ってくるって、相当でかい探査機を送り込まないと戻ってこれないでしょうからね。
また月と違ってね、大気あるでしょあそこね。
そうですね、だから降りるときは
降りるときは、
パラシュートとかエアバッグシステム使って降りれるかもしれませんけどね、上がるのにあれだけでかい重力のところから上がってきて、
そうですね、大気を突き抜けて上がっていって、それで軌道で一旦調整するなりなんりして、
そうですね、そこから地球軌道までまた戻ってくるっていうのは、相当エネルギー、デルタ V 使えますよね。
どうなんでしょうね。
大統領支持の一番のトップ項目ですからね、火星探査。
ワクワクはしますよね。
そうですね、はい。優先順位2番目についたのがですね、木星のエウロパ観測機ですね、ジュピターエウロパオービターですね。木星の中で2番目に大きい衛星であるエウロパの探査を目的とするですね。エウロパはですね、表面が氷で覆われているんですが、木星の影響で内部に海が存在している可能性があると言われており、生命、居住可能区域、ハビタブルゾーンとなっているかどうかの調査が行われるのが主な目的ということですね。エウロパの氷の下にですね、生き物がいるかもしれないというのは、2016年じゃないですけどね、2061年かあれは。某 SF 映画ですね、 SF 映画じゃない、 SF 作品ですね、
作品ですね。しかしそんなにこう宇宙生物探したいんですかね。
やっぱり NASA の特に JPL、 この間の笹本さんがインタビューされた JPL の局長のインタビュー、まだ全部見てないんですけど、ちょっと見たらやっぱり生命探査っていうのがやっぱり今 JPL の中で一番大きくは、大きな目標とされているところのようですね。当然エウロパなんてはね、海があるんじゃないかというところで、可能性が高いですよね。
はい、
ね、はい。次、優先順位3番目はですね、天王星探査機ですね。天王星については、海王星もそうなんですけど、ボイジャー2号がフライバイで行っただけなんでですね、全然わかんないし、特に自転軸がほぼ横倒しになってますもん ね、
そ, うです ね、 ね
その辺も含めてやっぱ謎がまだ多いんでですね、そこをちょっと、詳細な探査を行いたいというところですね。これが今のところ優先順位の 1,2,3 番目ですね、のビッグプロジェクト、それから、中小の探査計画の中から、いくつもあるんですけど、4つないし5つ選んで、予算、これも予算によるんでしょうけど実施されるんじゃないかということですね。ちょっと一例が上がってるんですけど、 一つは火星微量気体成分観測器、火星大気における微量ガス成分の時間変化や地理的変化、大気の状態、大気と地表面の相互作用を見ることによって火星の大気に関する知見を得るという、まあ、大気観測ですね。それからこれは来たなって感じですけどね、水星表面からのサンプルリターン、日本にやられましたからね。
そうですね、
小惑星は、水星は初めてですね、世界初を狙ってますね。水星のコア表面のサンプルリターンと、観測ですね。水星に存在するであろう複雑な有機物、まあ、水星が生命をもたらすというのは結構有力な生命の元、もう生命というか生命の元ですね、これをもたらしたんじゃないかというその話については、まあ、今のところ結構有力な説の一つですからね、まあ、これを見たいというところですね。
水星狩りいよいよって感じですね。
そうですね、水星狩りですね。それから、月のですね、南エイトン圏盆地のサンプルリターン、
うん、
まあ、月の中で特に古い 時期に、形成されたというところからですね、1キロ以上のサンプルを地球に持ち帰るというのが目的なんですね。月の歴史の解明、それから次としては土星探査機ですね。土星、今ガリレオが言ってますけど、あ、ガリレオじゃない、あ、カッシーニですね。土星探査機、今言ってるのはカッシーニですね。まあ、カッシーニの後釜はですね、土星大気を探るという、気ガスの量や、水素、炭素、窒素、酸素の大気中同位体比率の測定を行う、でプローブを落とすみたいですね、土星の中にですね、
はい、
それから、トレア群巡回ランデブー、木星軌道のあたりにある複数のトレア群小惑星の観測を行い、その組成や表面の様子、表面近くに気圧性物質がないかどうかの測定を目的とする。これも来ましたね、これも対抗ですね。
そうですね、
うん、日本もね、JAXA の宇宙船アイサスがハヤブサとイカロスの成果を、組み合わせて、ソーラーで電力セールで今トレア群探査に向かおうとしてますんですね、きっとその前にやっちまおうというちょっとね、私なんか NASA すごい悪口言ってますけどねまあそれだけやっぱりこうプライドを持ってやってるっていうことだと思うんですけどね。
1番じゃなきゃダメなんですね、うん、2番じゃ
2番じゃダメです ね,
ね。
はい、それから次がですね、金星探査機ですね。まあ、日本の暁もちょっと軌道周回失敗しましたけどね。だ現在は探査機を送り込んでるのは NASA の探査機についてはもう活動してませんからね。今 ESA のビーナスエクスプレスですね。以前にですね、NASA も、レーダー観測衛星ですね、これを送り込んで地表面の分厚い硫酸の雲を突き抜けたレーダー観測で、地表面の観測は行ってますけどね、もう一回金星探査をやりたいということですね。それからイオ観測衛星、木星のイオですね。イオの火山噴火のメカニズムの解明を目指すというところですね。これが、
う
ん、まあ、どのミッションもですね、非常に面白くて、まあ、これももっとたくさん実際にはリストは上がってるんですけど、まあ、一例ということで、
うん、
まあ、どれがどれだけ行われるかは、まあ、結局各単年度ごとの予算次第ということですよね。あとはちょっとですね、まあ、細かいニュースって言っちゃ失礼ですけどね、簡単に紹介するのがですね、スターダスト探査機、この間水星とフライバイ観測やりましたけど、これがですね、燃料切れで運用終了になってますね。最後のミッションは燃料を最後まで使い切るというのがミッションだったらしいです。これどういう意味かというと、結局テレメーターで得た燃料の残量と実際最後まで孵化しきってどれだけ残ってたのかの誤差を知りたかったようですね。
はい、
こういうミッションで運用しるようになってますね。それから、冥王星探査機のニューホライズ、これが、天王星軌道を通過しましたね。
はい、
めちゃめちゃ早いですね
そうですね、
なんかついこの間土星軌道通過したと思ったんですけどもう天王星まで行っちゃってるんですね。それからボイジャー1号がですね、12年ぶりに 大きな姿勢変更、要するにアンテナを地球以外の方向に向けるような、一時的に通信喪失するような姿勢変更を行いましたね。まあ、これ何のためにやったかというと、今ちょうど太陽系と銀河系空間の境目のところ飛んでますんで、ボイジャー1号については今イオン速度を観測してる、観測機によると、観測機によると太陽風速度がゼロになってるんですよね、
はいはい。
で、ただこれをちょっと違う向き角度に向けてみると、それでもやっぱりゼロかっていうのを確認するためにちょっと危険だけど、このイオン加速器はボイジャーのカメラとかなんかこうアームの先について動かせるんですけど、動かせないところについてるんですよね。でそれを向きを変えるには、その探査機自体の姿勢を変えなきゃいけない。姿勢を変えると、ボイジャーの場合でっかいアンテナ、まあ、アンテナ自体がほとんど本体みたいなサイズですからね、地球指向ができなくなるんで、一時的にこう通信が途絶するんで、まあ、結構この距離もう太陽系が出るぐらいの距離ですからね、かなりちょっと不安があったようですけど、まあ、ちょっと挑戦して、まあ、成功してるみたいですね。まあ、そういうところがちょっと、小さいニュースで書いてるところですね。ちょっと今週ですね、 ISS リポートが実はちょっとお休みにさせてもらいます。 ISS リポートのですね、まあ、ネタ元といいますか、集めてる筑波の宇宙センターが出している情報、宇宙ステーション希望情報サイトがですね、被災の関係で8日以降更新されてないんですよね。それでちょっといろいろかき集めてやるとまた大変なんでですね、ちょっとすいませんけど今回はお休みさせていただきます。それで、まあ、ちょっとやんなきゃいけないのがですね、この間行きましたスペシャルディスカバリー、STS-133 ミッションですね。ちょっとこれの紹介を前回してませんでしたので、これについてちょっとやっていきたいと思います。じゃあこれは後藤さんからお願いできますかね。
はい、それじゃあ STS-133 紹介していきます。ディスカバリー号、まず打ち上げ日なんですけれども、2011年2月25日日本時間ですね、午前6時53分に打ち上がりました。打ち上げ場所は、まあ、フロリダ州 NASA ケネディ宇宙センター、いつもの KSC-39A の発射台からということですね。予定の飛行期間は約11日、ということで、ドッキングしているのがそのうちの7日間ということでした。搭乗員は、コマンダーがスティーブン・リンゼーさんが、全員で6人がスティーブ・ボーエンさんと、エリック・ポーさん、マイケル・バラトさん、ベンジャミン・アルビン・ドルーさん、ニコールさん、ストットさんということに、なってますね。
スティーブ・ボーエンさんは直前に自転車の事故で怪我されたティモシー・コブラさんと交代して直前にメンバーになったんですよね。
1月はなんかスペースシャトルの、ね、なんか嫌な様子多いですよね。
そうですね、はい、
本当に、はいはい。で、まあ、飛行計画なんですけれども、だいたい1日目に、まあ、打ち上げ、そしてずっと軌道で ISS に近づきまして、2日目、ペイロード内の点検、OBSS を使用した TPS の損傷点検、宇宙服の点検、ドッキング機器の準備、軌道制御などを行っています。3日目、ISS からのスペースシャトルの TPS の撮影と ISS のソノドを行いました。 ELC4 の背の設置を行っています。
で、はい、TPS はですね、サーマルプロテクションシステムで熱防護システムですね。
はい、うん、はい。それで4日目ですね、4日目、 OBSS のハンドオーバー、全員揃っての広報イベント、第1回、船外活動準備ということなんですけども、この4日目ですかね、船外活動の準備ということで、キャンプアウトを行ってます。このキャンプアウトっていうのは、まあ、船外活動を行うためのクルーが、今回は、ベンジャミン・アルビン・ドルさんとスティーブ・ボーエンスですけど、このクルーがですね、エアロック内で船外活動する前の日ですね、これをずっと滞在して、低い気圧の中で一晩を過ごすことで血液の中の窒素を逃がして、潜水病の予防のための準備ですね。ISS は、中は1気圧 保たれているんですけれども、このキャンプアウトの時にはエアロック内は 0.7 気圧にまで下げられています。純酸素で、0.7 気圧まで下げられた状態の中で、その船外活動担当のクルーが1日過ごすと、一晩を過ごすということですね。 0.7 気圧っていうのが、ちょっと調べてみたんですけど、だいたい富士山の山頂ぐらいの気圧ということですね。酸素は満たされてますから、それほど息苦しくはないんでしょうけど、
そうですね、高山病とかそういう話にならないですよ ね。
でここで、過ごすことによって血液の中から窒素を抜くと、それで実際の船外宇宙服の中の気圧っていうのが、まあ、0.3 気圧なので、その時に血液の中の窒素が泡になって、血行障害を起こすこと、減圧症、潜水病とも言いますけど、それを防ぐために全部窒素を体外に抜いておくという作業を行いますと。これが4日目、
ね、そうですね、やっぱ大変ですね宇宙飛行士さん。簡単にね、映画前にも話しましたけど、映画みたいに簡単にエアロック入って着替えてポッて出れないですかね。ちなみに今回は ISS で船外活動を行う場合は、ロシア側のミッションで行う場合については、ロシア側のエアロック、アメリカ側のミッションに行く場合はアメリカ側のエアロックが出るんで、まあ、今回はクエストっていうアメリカのエアロックですね、ここで、キャンプアウトやってますね。
はい、
はい
はい。で、そして、まあ、そのため、5日目ですね、5日目第1回船外活動ということで船外活動を行いました。船外活動の主な目的なんですけど、これはユニティへの電力ケーブルの施設、故障した PM のESP2 への保管、外部カメラの角度調整作業、それから工具の移動、JAXA のメッセージインボトルを行いました。
メッセージ入りの
何でしょうねこれ、
ボトル。ボトルに宇宙を詰め込み回収する、よくわかりません。
そうですね、
うん、
なんか宇宙人かなんかを集めるんですかね。宇宙人って塵の人。
そうですね、多分、宇宙環境を閉じ込めて持って帰ってくるということなんでしょうね、まあ、これを 見た限りではまあそういう感じですけど ね。
そうですね、
はい。人文科学ミッションってことらしいですね。文化人文科学、まあ、結構俳句を読んだりとかそういうのミッションありますからね、そういうのと同じような一環ですね。はい、
はい。で6日目いきます。6日目は PMM のユニティへの設置、 OBSS によるシャトルの詳細点検、そして物資の輸送、移送、あ、失礼しました、物資の輸送、全員揃っての PAO イベント、それから第2回船外活動準備ということなんで、6日目にも多分キャンプアウト、
あ、そうですね、6日目にキャンプアウトしてますね。
そうですね、
そうですね。
でじゃあ7日目なんですけれども、第2回船外活動が行われます。そして、PMM への入室をやってます。8日目、全員揃っての PAO イベント、物資の移送、 ISS 内での機器の交換修理、それから ISS のリブーストが行われています。9日目、全員揃っての PAO イベント、 ISS シャトルクルー全員による軌道上記者会見、それからお別れイベント、そしてハッチの閉鎖となってますね。
そうですね、結構このやっぱ広報イベントもテレビ取材とかいろいろあって、まあ結構大変ですよね。
そうですね、このあたりとか見なかったな私は。共同記者会見見逃してますね。
うん、私もちょっと見なかったですね今回。
はい。で、10日目 ISS からの分離、もう最後の分離ということで、これはね、いろいろネットでもさよならということで話題になってたと思うんですけど、それからフライアラウンド、SRMS と OBSS を使用した機体の RSCC の後期点検、まあ、突入に備えた最後の点検が行われました。11日目、飛行制御システムの点検、姿勢制御システムのテスト噴射、そして、まあ、広報イベント、スペースシャトルの経由バンドのアンテナの収納ということで、もう再突入の準備です。そして、まあ、12日目軌道離脱、無事着陸という感じでしたね。
そうですね、いやでも分離したらもう 2時間後には地球に戻ってるソユーズと違ってやっぱりいろいろ大変ですよね。
ね、うん、3日分離してから2日で、
そうですね、2日かかるんですよね。
その間日本で確か2回ぐらいパスが、
あ、そうですね、あ、
タッチパスがありました。
私も見ました。
あ、そうですか。
そうですね、私も見たんですけど、ちょっと薄雲があってですね、シャトルの方はちょっと分かんなかったですね。
あ、
うん、ISS は見えたんですけど、一応挑戦したんですけどね。でも結構東京から見た人は結構明るく見えたって言ってましたけどね。うん、まあちょっと山梨からだと角度的にやっぱちょっと違うんでですね、まあ、その辺の差かもしれませんけどね。
こっちはもうそもそも歌詞ではなかったんで。
ああ、そうですよね、うん、はい
はい、
そうですね。
それでまあ最後の、まあ、着陸ということでね。
そうですね、
感慨深い着陸でしたね。
そうでしたね、美しい着陸でしたね、うん、今回は。総飛行時間は、まあ、今回は、12日と19時間4分ということでしたね、うん、なんかあの最終日の ISS ドッキング状態の最終日のウェイクアップコールが、スタートレックのオープニングタイトルをウィリアム・シャトナーさんがわざわざそのディスカバリーバージョンにして録音したという、なんかすごい豪華なモーニングコールでしたけどね。びっくりしちゃいますけどね。ディスカバリーは結構ね、日本人が乗ってる機体なんですよね。
あ、
す
ごくこう日本の、ね、縁が深い機体でしたね。
そうですね、希望とかの部品も乗っけて上がってますしね。まあ、ただ今回はその外部タンクの部分での損傷とかがですね、かなりいろいろあって大変でしたね、
うん、打ち上げ前がだいぶの伸びるに伸びて、
ね、そうですね。今プレスリリースでのちょっとその資料を見てるんですけど、インタータンクっていうそのスペシャトル の、 外部燃料タンク、まあ、あの茶色い寸胴になってたんですけど、上が液体酸素で下が液体水素になってるんですけど、まあ、外観からいうとちょっとしましまになっているところがあるんですけど、そこがタンクの接合部分ですね、インタータンクというんですけど、まあ、ここが結構クラックがあったんで、そこに補強を入れるということで一回断熱材を全部外して、でその補強部分そのクラックが発生した部分に補強用 の、 そのパーツを継ぎ足して強度を取るという方法で補修してますね。それから打ち上げ前に水素ガス漏れが出てますね、11月5日に、
はいはい、
結構この水素漏れって前にもあるんですけど、やっぱり配管接続にわずかなやっぱズレがあって、で直前にヘリウムガスで漏れがないか点検するんですよね。ただ実際はヘリウムより水素は分子が小さいんで、それから温度が極低温になるんでですね、ヘリウムの点検は常温でやってるんでですね、やっぱそこで事前チェックしてるんだけど実際流してみるとダメだったと、
はいはい、
いうところがですね、難しいところですね。
もともと STS-133 は2010年11月1日に上がる予定だったということで、1回カウントダウンに入ったのをなんか、
そうですね、
覚えてますね。
そうですね、
うん、で天候がノーゴーだったんですよね、
やり直し。そうですね、天候ノーゴーで、
うん、
燃料を入れてもう一回やろうとしてもまた天候がノーゴーだったのかな。そうですね、結構それやってるうちに水素が入んなくなって
で、うん、
下がっちゃったんですよね。
そうですね、
うん、ですね。これで次がもう次打ち上げのエンデバーですね、
はい、
これがもう打ち上げ準備に入ってますね。機体はもう射程に入ってるんですよね、確かね、
はいはい、
実際で、昨日だったかな、一昨日だったかな、それぐらいにペロードが運ばれてるところが写真で見ましたけどね、はい、エンデバーの打ち上げが、まあ、今のところ4月20日の予定ですね。前にも話しましたけど、シャトルは射程に行ってから長いですよね。
そうですね、
本当に長い。
うん、
宇宙開発関係情報についてはこれぐらいですかね。次は天文の話題に行きますかね。 最初はですね、宇宙の膨張速度を決める、ハッブル定数が従来より精密に観測されたという話題ですね。アメリカ のアダム・レイセス氏らの研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載された、ワイドフィールド、3というカメラのデータから、8つの銀河の距離と地球から遠ざかる速度を測定し、誤差 3.3% という非常に高い精度でハッブル定数を求めたと。ハッブル定数は宇宙の膨張速度を決めるパラメーターで、遠い銀河ほど早く遠ざかるという比例関係の定数になっているんですが、今回発表された値はですね、7.3km パーセック、パーメガパーセック、1メガパーセックはですね、326万光年ですね。要するに、326万光年離れるごとに遠ざかる速度が秒速 78.3km 多くなると、大きくなるという、これが最新のハッブルですということですね。求め方はですね、前にご紹介したかな、 1A 型超新星の明るさを観測して行われたと。 1A 型超新星っていうのはですね、これ連星系で起きる超新星爆発でとですね、通常の恒星の周りを回る白色矮星ですね、これに晩星からのガスが降り積もって、これがある限界に達すると超新星爆発を行うという現象なんですけど、これのですね、爆発を起こす限度値っていうのが、決まってるんですよね。で、 1A 型超新星っていうのはだから爆発の規模が一定してるんですよ。ということで、もともとはこの明るさで爆発してるというのが分かるんで、それが見かけ上この明るさだから実際これぐらい遠いだろうということで、非常に精度よく距離が測れる、物差しですね。セファイド、前回前にも紹介しましたけど、近距離についてはセファイド、次がこの 1A 型超新星ということですね。で、このハッブル定数がですね、精密に測定されたということで、これから次はその何が分かるかということで、いわゆる宇宙の膨張速度を加速してるんじゃないかと言われているダークエネルギーですね、これの実際の値ですね、これの推測値とかそういうのがですね、またですね、精密に分かってくるんじゃないかということですね。それからダークエナジーで膨張しているとは別にですね、この膨張速度が増えている理由の一つに、もう一つの仮説でですね、天の川銀河周辺を含む差し渡し80億光年の部分が膨張しているという説、局所的なものですという説があったんですが、この場合のですね、定数値はですね、60から 65km パーセックじゃないと合わないということなんで、今回測定されたその 73.8 という数字と合わないんで、この説はだから除外されるということになるようですね。一つまた謎がというか
謎が解けて謎を
生むって本当にその通りですね。これもちょっとね、私もちょっとこの、ダークエナジーについてちょっとぜひ SNG でもですね、特集したいなと思うんですが、 なかなかできないんですけど申し訳ないです。そのうち絶対やりますんで、期待しないでお待ちくださいですね。それから次の話題ですね、さっきちょっと話に出た土星探査機のカッシーニですね、タイタンの低緯度地域で雨を観測と。NASA の土星探査機カッシーニは、2004年から土星周回軌道に入ってるんですけれども、現在日時は2017年までミッション延長されてますね。それでですね、タイタンに乾燥した赤道域に液体が流れた後のようなものが発見されていたんですが、液体メタンでできたと思われている湖はですね、極地でしか、両極の南極北極でしか観測発見されてなかったんですね。それでこの赤道域の砂漠にその流れたような跡があるっていうのがですね、これは一体どういうことだっていうことで分かってなかったんですが、2009年8月に季節の変わり目、土星は、太陽の周り30年かけて一周するんで、
四季が長い、
四季が長いんですよね。でちょうどその時期にですね、2010年の9月17日にですね、赤道付近に嵐が現れて、翌日に大きな帯状の雲が現れたということで、おそらくですね、この時に季節の変わり目で雨が降ったんだろうと、いうことですね。で、メタンの雨が降って地表のですね、色がですね、ちょっと変わったということが観測されているんで、赤道域の砂漠地帯の地形はですね、季節の変わり目に発生する雨によって形成された可能性があるということが分かったということですね。 メタンの雨が降るって、なんかあの宇宙戦艦ヤマト、古い話ですけどタイタンにメタンの雨が降ってましたもんね。ちょっと思い出しましたけど、もう何十年も前の話ですけど、はい、メタンもですね、やっぱりメタン有機質があるんでですね、ここもやっぱりまたちょっと水系とは違う生命のがあるかもしれないという話はありますよね。はい、それではちょっと次の話題いきますかね。日本の赤外線天文衛星あかりの観測ですね。あかりが赤色超巨星の塵の詳細観測に成功ということで、国立天文台東京大学などの研究チームが2006年に打ち上げられた赤外線天文衛星あかりを用いて、ウミヘビザ U という星とポンプザ U と呼ばれる赤色超巨星の観測を行ったと。赤色巨星はですね、太陽のような星が解き終えた時に膨張してできる巨星なんですが、最終的にはですね、ガスや塵をですね放出して、その周りにこう惑星状星雲というのが形成されるんですが、まあ、これがまたあの最終的にはあの周囲からの圧力で圧縮されて、また新しい星太陽系が惑星ができたりするんですけれども、実際この質量放出がですねどういう過程で行われているかというのは、まあ、細部はよく分かってなかったんですね。で、明かりはですねその特徴の広い波長帯域と高い空間分解など高い検出能力を生かしてですね、この質量放出について詳細に観測しました。これで特に海蛇座遊星の観測はですね、綺麗な球状に広がって非常に薄い球角を形成していることが分かったそうです。でこれは質量放出が東方向に短期間に集中して行われていることが示しており、1000年ほどの間に地球30個分の質量の塵、そしてその1000倍ほどのガスが放出されたと考えられています。で質量放出の原因は、星の中心で行われている、熱核融合反応の暴走の可能性が高いということですね。それからポンプ座遊星もですね、丸い脱走シェルを確認しましたが、この脱走シェルはですね、50度ほど温度の異なる2層に分かれているということで、まあ1回で出たんじゃないみたいな感じですね。
例えると何なんでしょうね、ふわんふわんと壊れていってるんですかね。
そうですね、まあタイムスケールはどれぐらいかちょっと分かりませんけどね、核融合反応が脈動、まあ、最終的星のまあ結局死ぬ寸前なんでですね、核融合反応が、ね、脈動してるのかもしれませんね、それではエンディングですね。打ち上げ予定ですね、まあ、打ち上げじゃありませんけど HTVがですね、3月28日に切り離し、29日にデオビット体験再突入ですね。それから打ち上げについては、前回もお伝えしましたが、アリアン5の打ち上げ、ヨーサット1A とインテルサットのニュードローですね、これが3月31日の午前6時45分の予定ですね、ギアナのクルー宇宙基地からですね。それから4月5日午前7時18分に、ソユーズロケットによるソユーズ TMA21 の打ち上げですね、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から。それから4月中にですね、中国が長征 3A、ロングマーチ3を上げる予定があるようですね。それからインドの PSLV ロケットがまた予定には上がってるんですが、ちょっとこれもいつになったら上がるんだって感じですね。ずるずると伸びてますけど、まあ、あの例の12月の爆発事故がありましたからね、やっぱなかなか、まだ予定は消えてないんですけどね、ずるずると伸びたんですけどね。それから4月6日に、ソユーズ TMA21 が ISS にドッキングですね。それから4月12日にアトラス5ロケットの打ち上げ、これは NOR34、 毎度おなじみ国家偵察局の偵察衛星ですね。それから4月20日に、午前8時48分日本時間に、スペースシャトルエンデバーの打ち上げですね。4月25日にプロトンロケットの打ち上げですね。これも通信衛星2個デュアルロンチですね。それからドニエプルロケットがですね、4月中に予定がありますね。これもあの確か小さいキューブサットとかですね、この辺の打ち上げでしたね確か。プログレスがですね、 42P が4月27日に打ち上げ予定になってますね。
シャトルもあと何回かっていう感じで。
そうですね、シャトルあと2回ですね、1回ぐらいは見に行きたいかったんですけどね。
そうですね、1回ぐらいは本当見に行きたいで、今いつかは見れるさと思いつつ、とうとうなんかこの年
が来たっていう感じで。そうですね、
ですね、
打ち上げ予定についてはいつもの通りですが、まあ、変更とか遅延がしょっちゅう起きますので、見学行かれる方、それからライブ中継を見られるような方は最新の情報をご確認ください。スペースフライトナウの、ランチスケジュールか、あとはですね、シエルさんが作られている宇宙開発イベントスケジュール、こちらでですね確認できますので、まあ、あとは私の方でツイッターアカウントの、番組公式ツイッターアカウントの方でですね、ちょっと最近仕事の関係でなかなか臨機にですね、情報が上げられてないんですけれども、できるだけ上げたいと思いますので、番組公式ツイッターアカウントの方でも、打ち上げについては情報を上げます。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、ご意見やご質問、それから間違いの指摘がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、ツイッターアカウントは @space-podcast になってます。次回の配信予定はですね、月末か月頭ぐらい、次は一応スペシャルを予定です。次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。